な、中村ですから。
なんなんだよ。そうだけどな。
そうだけどね。
おいしい。
まあな。
ああ、
やだよ。
耳なければ大丈夫。モジカルフリースペース。
ここからはモジカルフリースペースのお時間です。お送りするのは編集長の野里翔。
中村。
の二人でお送りします。フリースペースのコーナーは小田原社工房の元広告制作部スタッフである編集長私の下としと所属ライターの中村くんの二人でくだらないお話をするお時間でございます。
くだらないけどな。
はい、中村さんはよくご存知の通り私の母、ご存知ですね。
はい、
ちょっと変わってるのご存知ですね。
てるかね。なんて言えばいいか分かんない。別にどうなんですか。
ちょっと変わり者なんです。
はい。
まあ普通のおふくろさんとかだとね、まあなんだ、優しいというか、まあなんかよくあるね、うん、あれなんですけど、ちょっと結構変わり者で、
はい。
まあ先日っていうかちょっと前なんですけど、あの中村さんご存知のとおり、私実家からまあちょっと離れたというか、
うん、
ちょっと離れたところに住んでたんですか。
え、どっち、ああ、まあ、まあちょっと離れたっていうか、まあ、うん、
でまあそこの家、まあ今住んでないですけど、
うん、
でそこの家のさ、シャワールームあったんですよ。
おうおう。
ほんでね、まあその時夏だったんですけど、
はい、
まあ、シャワーで浴びようと思ってで行ったら、うちのおふくろが来てて、
うん、
ほんで、ああ、あんた、シャワー洗っといたよって、お風呂場、
はい
はい、洗っといたよって言って、サンキューサンキューっつって、
あ、
いや気が利くねとか言いながらさ、うん、まあ、私一応週 2,3 はね、シャワールームともあのお風呂洗うんで自分でも、
はいはい、
あれなんですけど、おー、ありがとうありがとうっつって、ほんでシャワー浴びようと思ったんですよ、
はい、
で中入ったの、
はい、
でそしたら塩素のほら、
あー、まあありますよ ね、お風呂場ってカビ生えるし、
カビキラー的なやつやったんだなと思って、うん、ちょっとツンと鼻に、
あー、まだね、
うん、ツンとくるなと思って、うん、お、ツンとくんだなと思って、でまあシャワー浴び始めて、うん、でそしたらなんかさ、喉にこうなんか薄い膜が張ったみたいな感じになったの、
うん、怪しいね。
でわーと思って、
おや、
それでなんか、あれ、なんだこれなんだこれと思って、で咳して、うんって、だからなんか喉がガラガラなのよ。
おーお
ー。これで、あ、なんだこれと思ったら、だんだん痛くなってきて、
雲行きが怪しくな
って、目も痛いと、
目も痛い、
鼻も痛い、
うん、
それでうわー、これなんだと思って、とりあえずそのシャワーでバーってか顔をこう目つぶってわーってやって、うん、目もその眼球もこうシャワーでシャーってやって、うん、で急いで外出て、なんだったんだ今のと思って、うん、ゴミ箱見たら、混ぜるな危険の塩素系のやつと、あのもう一個のなんか、あ2種類のフロン掃除のやつがゴミ箱に突っ込んであって、
あ、
これ絶対ダメなやつじゃんと思って、うちのおふくろが近くにまだいたから、ちょっとっつって、これ混ぜちゃダメなやつ使ったでしょっつったら、あ、ごめんごめん、あとちょっとしか残ってなかったから2つ使い切っちゃおうと思ってっつって、
あ、それが原因だった
の
ね。
うちのおふくろがそう混ぜるな危険のやつを2つ使ってやってたんですよ、掃除を。しかも流さないで、俺がシャワー浴びた時にザーって水流れるから、うん、それでいいと思ったくせ、自分は、
あ、流してない、
そう、散布した状態で出てったの。
あ、じゃあもう本当にそれ一番危険な状
況、そうよ、
状況、
もう充満したところに入ってんだから、俺もう毒よ毒。
それはもうあれですね、もうありますよね。まあまあまあやめよう、
うん、いやもう半分わざとじゃねえかと思って、
いやわざとのわけない、
もう俺声ガラガラ、これ混ぜちゃダメだったぞって
治んなくてさ、それは危険だよ本当に、
もうひどいもんですよ、うん、まあ、そういうのはよくあんの、うちの袋は
よくあんのね、
本当によくあんの。あと喧嘩したりとかして、まだ実家に住んでる時に、
うん、
喧嘩したんだよお袋と普通に、うん、まあなんかよくあんじゃん、
うん、
親子間の喧嘩みたいな、うん、でわー喧嘩して、でその夜飯を、俺も飯作るんで一緒に、実は昔から、うん、で飯作って、ただその時はご飯をよそうの任せたの、
うんうん、
鍋物かなんかで、
うん、
で俺は鍋セットしてて、 ほんでご飯よそうのを任せてご飯が来たから、うん、じゃあそのご飯食べましょうと思って食べてたの、
はいはい、
でそしたらなんか下に見えんだよ、茶碗の底に
何が、
何かが、
何かが、
なんだこれと思ったら親父が飲んだ胃薬の袋、
それ
が入っててなんだこれっつって、ちょっとっつったら、うん、ちゃんと洗えてなかったのかしらっつって、
あ、そういうこと、もう
半端じゃねえんだよマジで、復讐が尋常じゃねえの、
すごいな、
喧嘩したりとかすると。あと海外旅行行った時ですわ、
うん、
海外旅行行った時さ、部屋があんま良くなかったの、
うん、
海沿いのホテルだったんだけど、うん、なんか山沿いの部屋だったの、
うん、
で海沿いに変えてくれっつんで、
うん、
行こうと思ったら上空が私行ってくるわっつって、
うん、
でロビー行ってさ、
うん、
そのカウンターに喋りかけてんの、
うん、
それ俺聞いてたらさ、海外だよ、
海外ね、
あ、302から401変わったって
全部日本語なの、
そうなんだよ、全部片言の日本語で部屋を変えてくれっていうのを、
あ、
外国の人が日本に来た時の日本語みたいに言ってんので、まあ、そこそこ高級なホテルだった
の、うん、
そしたらなんかコンシェルジュの人もそのとこにいたらしくて、
うん、
そのコンシェルジュの人がオッケーオッケーオッケーっつってめちゃくちゃ優秀だから部屋変えて、
すごい通じたんだ、
そうで俺が後でおくろにあんた日本語で言ってたよって、片言のって言ったら、え、そう分かんなかったけどとか言ってその時その後もまだあって、
うん、
でなんか親父がなんかパラセーリング、
あ、パラセーリングね、
なんかあの船に引かれて
あある、ね、
ビューンって飛んでくやつみたいなのをなんかやりてえっつって、
うん、
でそのなんか現地のインストラクターみたいな人にこれやりたいんだけどみたいな話してたの、
うん、
でその時になんだっけな、あれだ、コンシェルジュの人がお部屋のお詫びにっつって、
うん、
なんか割引券みたいなやつをくれてたらしいんだよ、うん、でそれをうちの袋が使えるのかっつったら、うん、いやなんかここでは使えないみたいなこと言ったらしいよ、
あ、はい、
でそこでお袋が切れていや使えるって言ったけどねみたいな、さっきこれもらったんだからこれ使えるでしょとか言って無理やりねじ込んで分かんないよ、それもしかしたらそのインストラクターの人がちょっと人を、
うん、あ、
ね、うん、あの人稼ぎあれしようと思ってあえて使えないって言ったのかもしれない、日本人だから分かんねえだろうって、
うん
うん、それにうちの僕がめちゃくちゃすごい剣幕でその使えるって言ったんだけどねとか言って言いまくったら、そのパラセーリングでファーって飛んだ後船乗って帰ってくるんだって、
うん、
で船乗ったらそのインストラクターの人が、あのママさんどこ行ったどこ行ったってビビっちゃってみたいな、うちのお袋ちょっとエキセントリックなお袋なのよ、
結局使えたの、
結局使ったらしいです、
はあ、よかったね、でもね、
なんかナシゴレンかなんかの、
うん、
あの美味しいお店があるからここにあの自分の名前を言って言って言ってくれと、
うん、
そしたらちょっとサービスしてくれるからっつって、なんかそのお詫びのそのうちの袋がまた来て怒られるのが嫌だったらしくて店を紹介してくれたって、
へえ、
そこ俺行かなかったんだけど、
うん、
お袋と親父が行ったらすごいいいサービスを受けられました、
ああそれはよかったよかった
らしいけど、そういうお袋なのようち、
それはでもねよかったね、でもそういうエピソードがいろいろあんだ、
そうすごいいっぱいありますよ本当に、
もうこの前のあれもそうでしょ、
ん、
あのなんだっけ、電球変えるときだっけ、電球だっけ、
電球
を、うん、あれを照明変えるときに椅子の手離しちゃった、
あ、そうそうそうそうそうそう、あの
あります、
そうなのよ、あの電球をね変えるときに脚立持ってくるのめんどくせえから、
うん、
俺のゲーミングチェアに僕は乗ってたのよ、
はいはい、
でお袋がたまたまそこに来たもんだから、ちょっと押さえててくれっつって、ゲーミングチェアってすごいあの横にさくるくる回るの、
うん、
で回りやすいからちょっと押さえててっつったら、あ、分かった分かったっつってガッて押さえてくれた、
うん、
これで電球、まあ、電球変えるっていうかもう
なんかシーリングライトでしたっけ、
そうそうそうそう、ライト自体を変えるみたいな、
丸ごと、
うん、ちょっと時間かかるんだよ、
うん、
ほんでカチャカチャカチャカチャやってたら急にその椅子がグリングリングリングリン横に回り始めてなんだと思ったらうちの袋が あんまり暇だったもんで、手持ち無沙汰だから、その椅子の 端っこを持ってぐるぐる回してたっていう。危なく落ちるとこ、やめてよっつって。
危ないっすね。
落ちるだろっつって言ったら、なんか、あ、ごめんごめん、あ、暇だったからさとか言って。
結局落ちなかったんでしょ。
ギリギリでした
よ、ね、よかった。
僕の驚異的なバランス感覚があってのことですけど。あ、そういうお袋なのよ。
なるほどな。
で、まあ、この前もさ、俺あのたこ焼き好きなの。
うん。
これ普通のたこ焼きじゃなくて、あの銀だこの周りカリカリのやつあんじゃん。
ああ、
中トロトロのやつ、あれすごい好きなの。で、おふくろに買ってきてくれっつって、
うん、
で買い物行くっつうから、
うん、
買ってきてもらって、で俺ちょっと手離せなかったから、
うん、
でちょっとあの置いといてっつって、
うん、
で置いといてもらったのよ、
うん、
でバーって仕事してじゃ食べよっかなと思って、で行ったら、おふくろがもう食べてたの、
うん、
で中もう熱くないそれ。なんで聞いたか、俺トースター冷めちゃったら美味しくないから、トースターで焼こうと思ったの、冷めちゃってたらね。これで温めようかなと思って、中熱くないって聞いたら、うーんって言うの、
うん、
で、ああそうっつって、で食べようかなと思って椅子パッて座ったら、串っていうか、なんつうのあれ、串か、
まあ食べる時に串ありますよね。
竹串にブスって刺したたこ焼きを俺の口元にフッてやって、
うん、
俺の口の中に突っ込んだの、たこ焼きを、
うん、
でなんだと思って、
うん、
で、まあ、とりあえずもう 口元に来てるからパクッと食べたの、1個丸々、
うんうん、
で口の中に入れた瞬間に激熱、
激熱、
あっとっとっとっとっとっとっとっつって、
うん、
何してんのっつって、うん、それで水飲んでやったら、あ、ごめんごめん、たこ焼き食べたがってたからさ、自分も食べてるから熱いの分かってんのに、急に俺の口に熱々たこ焼きが突っ込んでくるのよ。
あら、まあ、やけどしちゃったの。
やけどしちゃった。お前ちょっと待って、お前ちょっと酔っ払って
き
て
ない？酔っ払ってないですよ、だって
か
水素水しか飲んでないじゃん。
それは俺がさっき水素水って言って渡したビールのことだろ。
あ、ビールなの。
いや、これね、さっきあの
説明いるね、確かに。
中村さんとやってて、中村さんに僕ね、お水を渡してなかったのね、うん、で僕だけ水飲んでて、で喉乾いたろっつってビールを渡したのよ、うん、でそしたら中村さんが、あれ、これは水ですか、とか見たことないねとか言うから、いや、最近流行りのやつよっつって言ったら、海外のやつか、海外のやつは分からないからね
あ、ね、まあ英語だしね。
僕があの水素水ってやつで、あの水素入ってるから泡が出ますよって言ったら、うん飲んで、あ、本当だ、泡が出るねとか言って言ってたんだけど、
でこれなあ、英語でイエビスって書いてあるよ
それはさっきからちょびちょびちょびちょび飲んでんだよ。
じゃじゃじゃ、暑いじゃないですか、ね、今日
暑い暑い。
あ、
じゃあしゃべると、ね、
もう
しゃべると喉
も渇くよねでなんかさ、あれでよ、あれで、うん、いろいろこの人話してるからさ、はーって聞いてたらさ、
酔っ払ってきちゃったんだ。
なんかちょっと気抜いちゃってたっていうのはありますけどね
さっきからさ、だから俺声が遠くなるときは、
うん、
この人の、ビール飲んでたときだから
いやいや
君モニターヘッドホン今つけてないか分かんないかもしれないけど、たびたび声遠くなった
ら、それはしょうがないでしょ。
あーとか言うときは大体ビール飲んでるときだなあー、もうまあ君恵比寿好きだからな、
やっぱいいじゃん、だってこれき、あの高級感あるし、金でいかにもじゃん、いかにも生ビールですって言ってるじゃん。
金好きだよね。
金好きじゃないよ別に、まあ、金がねこんなに上がるとは思ってもいなかったけど、
買ってよか
ったよ、ね、来るのは予測してたよ、独自のルートで調べてい
や、うちも袋もねビール好きなの。
あ、そうなの。
うん、ビール、黒、あのギネスがすごい好きで、
あ、
結構ねあるところだとワンパイント頼んで飲むの。
ワンパイントでどんぐらい。
ワンパイントってあのでかいグラス1本分が500ミリないが、うん、400何十ミリとか。
そしたら君大ジョッキって言えばいいんだよ、また横文字使って。
いやいや、ギネスってワンパイントハーフパイントって
あれだから
頼むんだよ、
海外のだから。
そう、まあ、そうそうそう、
ハイネケンみたいな。
そう、まあ、ハイネケンワンパイント
って言わない、ハイネケン海外の
ハイネケンワンパイントって言わないけど、
ワンポイント、
いや、ワンパイント、パイント、
ワンポイント
まあ、そんなねことがありました。
野地さとしワンポイント。なコーナー行こうかじゃあな。忘れちゃうからさ。
コーナー行きたい？
うん、ちょ行こうよ。
よし、行くぞ。じゃあ中村さん、ちょっと酔っ払ってる中村さんに。
酔ってないっすよ別
に。いやもうだって500ミリ缶渡したのに随分軽そうだな。
いやそんなことない。思うよもう。早く行こう、行こうよ。
よし、じゃあ行くぞ。
流しあれでしょ、なんかあんでしょ、そのジングルみたいな、それの間のえんちゃん。
本当にビールが好きなんです。はい、中村さんはこだわりが強く、ビールはほとんどねえじゃねえかよもうビール。
いやまだありますけどね。
ビール好きなため、ものを知りません。
てかね、温まっちゃうとよくないから。
あ、ビールが、
ああ
もうじゃあビール飲みに来てんじゃん。収録じゃなくてビール飲みに来てんじゃん。
いやごめんなさい。違うもうしょうがない、うん、もうだって冷蔵庫から出ちゃってんだから。
温まっちゃう前
に温まっちゃうから
飲み切っちゃわないといけない。
ああ
使命感がある。
ああ
この中村には使命がある。
ある。
ジョジョだよ。
あもう分かんない、もうそのジョジョ立ちとか、
は
い、
そんな中村さんに僕が聞いてきた言葉とか、あ早い言葉
スタンドって言うんだっけあれ、
ご紹介いただく
守護霊みたいなやつ
コーナーです。
おい、え、これどうしたの
中村さん、これなんすか。
ポコポコポコとか言って
のコーナーでございます。中村さんこれなんすか、あのコーナーでございます。さあ今日ご紹介いただく言葉でございますが、
ご紹介いただくコーナーって
言葉でございます。絶対知ってる。
あじゃあいけるね今日ね。
知ってるってか、その言葉の意味は知らないかもしれないけど、絶対見たことある。絶対見たことある。
あじゃあいけるね今回ね。
はい、絶対見たことあるし、おそらくですけど、うん、人類上1800年以降でかなりの人間が知ってる。
わけわかんねえよ。何それ1800年以降のかなりの人間。もうみんなだよみんな。
1800年代以降もうかなりの人間が知ってる。
もう全員ですよ全員。
全員じゃない、
老若男女ね。
老若男女だね。あのなんかこうなんていうかな、知ってる層と知らない層があんまり分かれにくいね。
あいいじゃない、そういうのいいじゃない、
ね、っていう言葉でございます。
ああ
今日ご紹介していただく言葉はこちら、シャルル・メシエ。
うん、いいじゃない。
こいつビール飲むとダメだぞ。いや、ね、シャルル・メシエという形としては見てないかもしれないけど、シャルル・メシエを別の形でみんな見てるはず。
あなるほどね。
今 お分かりの通りね、皆さん飲みましたよ彼また。うん、シャルル・メシエ。
な、飲みましたよ、
うん、でございます。めちゃくちゃ有名な方だし、人類史に非常に大きな影響を与えております。はい、人です。
シャルル・メシエという人、
人です。非常に大きな影響を与えた方でございます。はい、
あもう分かった。
いいですか。
はい、
本当か。
おい、もうどんどん来ちゃって。
すげえ酒くせえぞなんか。
ビールだからね。
じゃあいきますよ、うん、中村さん、シャルル・メシエとは何ですか。
シャルル・メシエって人は、
はい、
シャルルドゴール空港みたいなのあってでしょ。あれ
シャルルドゴール空港ある、
あれ作った人で、名前からしてもフランス人ね、
うん、
間違いない。
うん、
という答えです。
はい、
足りない。
シャルルドゴール空港、
シャルルドコール空港だっけ。
いやゴール空
港、シャルルゴール、
シャルルドゴール空港作った人
にを作るのに携わった人、
うん、
で、
うん、
おフランスの人ですよ。
はい、いつかそれで
いいだろ。
大正解。
いやいやいやいやいや、いや、
シャルルドゴール空港はシャルルドゴールとしているから。
あ、そうなの。
軍人だよ確か。
しかもあれ、そういう名前から取ったの。じゃあそれちょっとかすってんじゃん。まずまず三角じゃん、そこで。
いや、かすってって
人の名前つながりでかすってんじゃん。
まあ学校の回答だったら罰だよね。
いや、甘い先生は三角だ。
いや、甘い先生ってあれでしょ、もうクビにされたくないから公務員になった先生のことでしょ。
なんか厳しいのよね。先生。
はい、全然違います。シャルル・メシエというのはメシエカタログという、うん、星雲、星団、それから銀河のカタログを作った方です。
そんなん誰も知らないよ。
いや、知ってます。何かというと M なんちゃら星雲って聞いたことないですか。
あ、ウルトラマン。
はい、 M78 星雲ですね、あれ、
うん、
あの M メシエなんです。
それはどうだろうな。
いや違う、どうだろうなじゃない、そうなの。
諸説ありますみたいなやつ。いや、ないないない、それどうせ
ないないないの。あの M って書いてあるのはそのメシエカタログに載ってる星雲星団銀河のことを M ってつけてる。もともと彗星を観察する、この天文学者なんだけど、
うん、
彗星を観測するのにそのいつも光ってる星雲星団、銀河なんかが邪魔になっちゃうから、だから最初から番号を振って、うん、これは共通の認識として常に光り輝いてるものですよっていうのでカタログを作った。それに載ってる星雲のことを番号順に記した。
あ？
おい、こいつビール飲むと IQ が極端に下がるぞ。
あ、まあまあまあ、わかりますよ、うん、そう言いたいことはね。
それで M なんちゃらっていう番号がついてる。本当は別に名前があるの。
あ、まあまあ、それあるけど分かりやすくするようにってことでしょ。
池座 A スターとか名前はあるんだけど、うん、それにメシエはカタログ番号をつけて M62 とか M63 とか M64 とかそれぞれ番号を振ったカタログがある。
あ、カタログギフトみたいなことだわ。
いや、もらえない
から、
カタログ銀河もらえないから。
あれでしょ、番号で注文する、ハガキ送って注文。
まあまあ、それに近いかもしれないけど、
それだな。それでそれだ。
そのカタログを作ったのがシャルル・メシエって人だ。
で、これこれまた三角ポイントだけど、絶対フランス人だから、それ。
いや、フランス人でしょ。三角ポイントっていうか、まあ、フランス人ですけど。
ほら、じゃちょっとあれプラスでしょ、点。え5点の問題だったら2点だよ。
あげないよ2点も、絶対に。全然違うんだから。
いや、甘い先生だったら2点
くれ。いや、絶対くれない。そいつは絶対クビになりたくなくて公務員になった
から。まただ誰だよそれ。
シャルル・メシエという人が作った、まあ、カタログがあるので、それに沿って M というのがついてる。だから M78 点とかもシャルル・メシエのメシエっていうのが頭文字を取って M なんだよ。
それはだってあれだろ、ウルトラマンの世界だもん。だってそれ、つぶらやプロに
使う。あれね、実を言うと実在の銀河を本当は使う予定だったんだけど、間違えたっていう説あるの知ってる、う
ん、知らないよ。
この前さ、日本のさ、プロジェクトチームがリーダーになったブラックホールの、
うん、
こう観測やったじゃん。
あ、やったの。
やったの、何年か前に。もう本当世界的偉業なんだけど、うん、あれを撮ったブラックホールは M87 なんだ
よ。あ、そうなの。
メシエカタログで、で実は円谷プロが最初にウルトラマン作った時に M87 って入れる予定だったっていうのがあるんだよ。
あ、そうなの。
それを間違えて M78 にしたっていう。
あ、間違えた。
観測できる中でかなりでかいブラックホールなんだよね、M87。 それで今回その日本の国立天文台の人たちが中心になって撮ったブラックホールの初、世界初の撮影のやつでも M87 が使われたんだけど。
あ、そうですか。
そう、だから円谷プロも多分M87 の M はちゃんとメシエで理解して作ってたはず。
へ
え。 M78 っていうのはね、そんな大きくないんだって。だから多分87なんだけど、それ間違えたっていうふうに、プロジェクトのメンバーのさ、本間マレキさんっていう天文学者の方がいて、
うん、
個人的にすごい好きなんだけど、
はいはい、
この人がね、つぶらやプロに連絡したんだって。
あ、違いますよ言うて。
違う違う違う、 M78 って M87 ですよねって。
だから違うでしょって指摘でしょ。
違うでしょっつか、あの
クレーム、
ちクレームじゃないよ、あの設定の時間違えられたんですよねって言ったら、それはご想像にお任せしますって言われた。
あ、逃げたな、うまくな。
違う、作品のあれを取らないようにで、
あ、イメージを損なわないように。
まあね、でもまあそんな感じで M っていうのはシャルルメッシという番号。
もう S でいいじゃん、もうな、シャルルなんだから。
いや、仮名を尊重したんだよね、フランスの人だから。やっぱり
仮名、
仮名、家の名前。
ああ、
おい、誰か塩水持ってきて、もう全部吐かせるからこいつ。
いやいや、
塩水一気飲みさせて全部吐かせるから。
いやですよ。
でもね、まあ非常にね、まあ、よくあることなんだけど、今ブラックホールの撮影もね、
うん、順調に進んでますか。
いや、ね、撮影した後解析に2年かかったんだけど、
うん、
さらにこう反証が出ちゃって、
うん、
本当は撮影できてないんじゃないかっていう、
まあね、
のが出ちゃってるんです。あの円環状のものが出てないよみたいな。
ああ、そういうの出るの、撮影すると。
そうそうそう、あ、それを撮影したんだよ。
あ、それ
を
撮影した、
うん、光が入ってるとかなんかで、本当はこれ違うんじゃないかみたいなのが出てるんだよ、
ね、光をもう吸い込むブラックホール。
まあそうです、
カルタみたいなし、光も吸い込むブラックホールみたいな。光ですら
吸い込まれちゃう。いや、でもこれ結構ね、興奋したよね、撮影された当時は。
でもそうだね、あんなにみんな見たがってたブラックホールを。
そうそう、あのブラックホールがあるって言い出して、それをあの立証したのは、アインシュタインだね。
ああ、そんな昔からなのね。
特殊、あの相対性理論で、うん、あのこういうものがあるはずだって、うん、宇宙に。だけどアインシュタイン自体も論文読んでみると、あるはずだけどありえないっつってる。
あ、もうその時の
そう、ね、計算上、うん、計算上あるっていう風に出るんだけど、
うん、
そんなものはこの世には世界にはありえるはずがないって。
あ、言いたいことわかるよ。
そうそう、理論上はあるけど実際にはないだろうって言ってたものを、まあ、今わかんない状態だけど、本当に撮影できたらわかんない状態だけど、実際にはあると、まあ、一時的にしろ証明したっていうのはね、
うん、
もう人類史に名を刻むことだからね。
あ、そっか、今までは証明はされてなかったのね。
そうそう、存在は一応あるらしいっていうのは分かったけど、そのなんと事象としてしか分かんない、
うん、
本当にそれを肉眼とか、肉眼っていうか、
肉眼は無理だろ
う、肉眼では無理なんだけど、僕たちに分かる形で残せるっていう方法がなかった。
あ、その撮影とかね。
そうだから今回の反証がもし、いや、そうじゃないよっていう風になれば、科学って必ずね、いいやつ出れば反証があるから。
科学は嘘つかないから。
そうそう、あれ、なんで嘘つかないかっていうと、みんなが反証すんの、
うん、
1個出すとそれを、
あ、そういうこと、
世界中の科学者たちが反証するんだよ。でそれに全部全問答みたいにちゃんと答えられたところで初めて確立されるから、今回のもこの否定が必ずしもそれの結果につながるわけじゃないんだよ。
へえ。
だからもしどうなるかまだ分かんないけど、このままね、撮影されたという事実が本当に決定づけられれば、我々人類にとってまた新たなイベントホライズンへの先を見せてくれるかもしれないんだよ。
ああ、そういうことか。
うん、ブラックホールの中心にはね、玉があるんだ。
玉？
その玉がどんなものか見せてくれるかもしれない。
そんなのあんの？
そうそうそうそう、あの穴じゃないんだよ、玉なんだよ。
あれ、玉が吸い込んでんの？
玉が吸い込んでんの、
それとも穴があってその中に玉があって、それが玉が吸い込んで
る。違う違う、あの玉に穴に見えるのは穴じゃないんだよ。
穴に見えるのは穴じゃないよ。
そうなの。
玉なの？
恒星の太陽の何十倍もあるでかいやつが、あまりに大きな重力で超圧縮されて小さい玉になるんだよな。
かっこいい。超合金みたいなこと？超圧縮。
まあまあそうですね。でその玉があまりにも重力が大きいもんで、その周りにある重力の範囲内の光とかを吸い込んじゃうもんで、うん、それで穴に見えんの、丸く。
まああれだろう、
時空が歪むんだよ、だから。
あ、おかっこいい、中学生みたいなこと言うなよ。
違う違う、時空が違う、
時空が歪んで
る、時空が歪んでんの、ブラックホールの
中二病か。
いや、ブラックホールって言うけど本当は玉なんだよな。
じゃあブラックボールでいいじゃん。ブラックボール、
ブラックボール、そうだね。でもまあ穴に見えるから見える。あ、でもです、ブラックホールって名付けられた時は、
あ、知らなかった。
そう、分かんないから。で、ちなみに言うと今も玉なのかは分かんない。光が吸い込まれちゃうから観測できないの。だから中に入るしかないんだけど、うん、中に入ったら戻ってこれないから。
いや、もう死ぬね、入ったら。
そうそうそう、
だから間違いなくな。
もしかしたらこの世の真理がその中にあるのかもしれない。
ああ、もう、あ、そういう何、スピリチュアルな話。
いや違う、科学的な話。
スピリチュアルな話。
だけど見た人は戻ってこれない。
だってもうそりゃそうだよ、あの世行きだからよ。
はい、見たら、中村さんはね、物は知りませんけども、ビールの味は知っているようです。
ブラックホール、吸い込まれたらあの世行きだ。
以上、ここまでは中村さんこれなんすかのコーナーでした。著しく IQ が下がっちゃって。いつもさ、いつもでも物理の話とかさ、
うん、
いや俺もそんな知らないよ、本当表面さらっと知ってるだけだけど、分かんないなりにもさ、なんとなく理解しようとするけど、今さ、ビールのせいでさ、IQ が下がっちゃってるからさ、いつもよりすごいよね。
いつもよりすごい、もうふざけちゃっても。
何が何だかみたいな。
いや、だってさ、数学と、あれ、理数系の科目が本当ダメだったから。
俺も実はやったことないんだよ。
やる気もしなかったし。
なんなら俺、自習不足でやってないんだ、実は。
あ、それ大学でしょ？
高校。
履修不足とかないでしょ、高校。
え、高校の時に履修不足ってあったの、実は。履修不足も、履修不足問題って言って、
何それ。
進学系の高校とかだと、
うん、
進学に必要な授業だけやって、他の削ってたの。
ああ、そういうこと？
そう。で、高校卒業後課程のための必要な単位が、実は足りてないっていう人たちが、俺たち世代結構、ちょっと上はいるんだよ、実は。
だから、そのあれでしょ、その人がとかじゃなくて、もうその、
そうそうそう、学校でってこと、
学校、
学校の制度として、
ここカットします
よ、ちゃんと分かってなかったんだよ、そこはね。
うーん、
で、それが一回問題になったんだけど、まあ、あんま大きな声で言えないけど、俺実は科学とか数学高校入ってからやってない、ほぼ。
あ、でも
世界史とか
あれじゃない、あ、これ学校に読んのか分かんないけど、日本史か世界史を選んだり、科学と物理を選んだりとかするから。
そうです。でも科学も物理もやってないの、俺。数学もやってないの。
そんな人いる？
それが履修不足なんだよ。
え、じゃあ別の授業やってたの？
別の授業、受験に必要な科目の授業だけやってたんだよね。
そっち必要じゃなかったっけ？
必要じゃない、俺私立だから、私立大学受験だから。
あ、でもあれだな、
三教科だ、
結局だ、大学行ったけど分かんないよ、受けてないから。どう、
あ、ね、国立大学がセンター試験だから5科目なんだよな。
あ、あれか、国語さん、あ、数学、理科、社会、英語みたいな。
そうそうそうそう。
それが国立な、
うん。私立大は三教科な
の。国語算数じゃないの。国語数学、
いや、文系だと国語、日本史か世界史か、現代社会、
うん、
それと、なんだっけ、あとなんか一科目俺も忘れた。
忘れます。
三教科受験とかなんだよ、大学によって違うんだけど、
まあ、そうなの。
学部とか俺は三科目受験だったから、やってないんだよね、実は。大学行ってから自分でなんかいろんな本とか読んで、面白いなと思ったんだよね。
そういうことか。
そう、だからやったことないのよ。
いいじゃん。ああ、いらなかったんでしょ、結局その授業は。
まあ
削っちゃえばいいじゃん。じゃあ、
まあ、それで削っちゃってたのよ。
結果オーライやな。
いや、でもね、本当に面白いなから、こういう話はぜひね、皆さんもね、一回ニュートンなり、
あー、ニュートンってあったな、雑誌でしょ、表紙が赤、ちょっと赤い、
そうそうそう、さ、今もあんのかな、
薄いやつあるだろう、どうせ。
昔ね、好きだった、面白くって、なんか全然理解できないのが面白かったね。
図書室にあったやつでしょ。
いや、俺
図書室に
本屋で買ってたけど、
中学とか大学とか図書室にあったろう、ニュートン。
ニュートンは国語辞典とかだけ 隣に置いてやっても絶対分かんないんだよ。
え、どういうことですか？
国語辞典とかを隣に置いて読めば、
ああ調べ、そうそう、
分かんないこと調べたりできるんだけど、科学的なやつってさっき言った通り、こう実施なんつうの、発表されてから反証されつつ、
うん、
数十年とか10年とか経ってからようやく決定事項みたいになったりするときあるから、
それはあるでしょう。
辞典とかに載ってないんだよね、
うん、え、国語辞典には載ってるわけないでしょ。だってい
や名称はね結構載ってるの実は。
あ、例えばブラックホールとか、
そうそうそうそう、とか、あと、量子力学とか、
あ、
物理学とかいうのは名称としては載ってるんだけど
万有引力とかな、そうそうそう、ニュートンだけに。
ただまあ、検証中の事象についてはビール飲みながら万有引力とかな、ニュートンだけにって、もう あれだぞ赤羽の飲み屋の親父だぞ。
いやだよ。
何言っちゃうの、それあれだろ、俺知ってんだ、なんだっけ、バンユリク、バンユリクって言うんだよな、ああ、ニュートンだけにグビリ、
いそう浅い知識だ
でも面白かったよね。意味出すとはさ、
ああ意味出すありましたね。
ああいうのと一緒に読まないと意味が分かんねえの。
あ、
そのなんか複雑さが俺はすごい好きだったんだよ。
そういうことね。でも今あれだよね、もうすぐあれでしょ、スマホで何でも分かっちゃうから。
そうね。でまあスマホもあれにされてますからね、物理学によって動いてる。
ああ、もうそういう世界ね。
さっき言ったさ、相対性理論の話あんじゃん。
ああ
、重力が光を吸い込むって。
ああ、
光を吸い込むってことは時間の概念が違うじゃん、
うん、
だからスマホの電波ってさ衛星使うじゃん、うん、だから衛星から来る電波と地表行く電波って違うんだよ、時間が。
時空がねじれてんな。
まあそうだね、軽いねじれがある。
軽いねじれある、
地球の重力によって。だから時差があるから、衛星から来る電波と地上の間の時差をちゃんと正確に捉えてあげないと、うん、
お、そういうことか。
言葉がずれたり映像がずれたりするんだよね。
あ、カーナビの GPS のずれってそれか。
あ、そうそうそうそう、それそれそれ。
頭いい、頭いい天才だな。それが
あるんだよ実は。だから地表から例えば宇宙ロケットを見れたとして、
あ、
その中にいる人と地表から見てる人だと何秒か違うんだよね。1秒ちょっとぐらいだったかな。
わかった、あれもそうだ、衛星中継。
あ、そうそうそうそう、
衛星中継だ。
あれも誤差があるの、衛星を飛ばすから。
あったな。
だからそれこそブラックホールの近くだと地球よりもっとだいぶ引力が強いから、
ああ
、時間の概念が違うから。
ああ、
君がもし何か間違ってビール飲みすぎて、
ああ、
たまたまブラックホールの探索チームに入っちゃったとすんじゃん。
ああ、
そうすると行ってもし戻ってこれたとしても、
うん、
時間の流れが違うから体感する。
ああ、
俺と君の話が合わない。
あ、なるほど、もうあれだな、
君の方のが長く生きてる。
あれだな、もう時差だな、時差。ああ時差の宇宙版だよこれ。
これはね、喋る人間を間違えたな。
時差の宇宙版って言ったらみんなわかると思う。
これはね、エビスを飲んだ人間にする話じゃなかった
あの、ね、トイレ行きたくなってた近い、近くなるからそうそうし、
お前もう自由な男。
違う、あ、どんぐらいよ、あとも
ういいよ、もう切ろう。じゃあここで今日難しい話しちゃったからな。
い
や、
いいよいいよ、
ま、いいよいいよ、
まだいけるよ、
どうせこの物理の話なんて誰も分かんないしあれなんだから。
俺、そうだよ、
俺だけは一人で楽しむもんなんだよ。
そういうもんだけどさ、確かに
俺はそうじゃないって言ってくれよ
いやいやいや、だってあなたぐらいでしょ。あとも
うめっちゃ足動かしてめちゃくちゃ正面行きたいんじゃん。
いや行きたいよ、そりゃ行きたいけど、あれだろう、あ、どんぐらいやと10分5分
なんでお前これ物理の話をしたい俺と小便に行きたい男のせめぎ合い。
ビールとコーヒーとお茶やっぱ近くなんだよ
ああエナジードリンクも飲んでるしね。
あー、そっか
めちゃくちゃ小便。
いや大丈夫大丈夫、
こんなに小便に来たそのやつ久々に見たわ
いいよ、
あえてあともうちょっと30分ぐらい伸ばしてみようかな。
いや30分はどっちにしろ長いでしょ
ジョビジョバしちゃう。
ジョビジョバだよ。ジョビジョバって言いましたけどね。解散しちゃったから。
じゃあね、この辺で中村さんをおしっこに行かせるためにも、
あとそれか一人でやってるじゃん。もちもちすぐ終わるから。
いやいいよいいよ、もちもちしてるから。はい。まあまあ今日はねこんな話をしましたけど、もう取り留めもなさすぎてすごいしょんべんした。以上ここまでは編集長の下としょ、しょんべん中村でした。
いうわ。
行く行く、しょんべんに行く、しょんべんに行く、首頭切りしながらすいませんすいませんって。はい、ここまででございます。さよなら。